QIC。
こちらは北海道札幌市からいただきました38歳会社員、ラジオネームなまらカレー好き。
ありがとうございます。
飲食店入店時にマスクの着用をしていなかったとかで、トラブルになった実業家の堀江貴文氏、堀江門、まあ、お店の側と堀江氏側双方言い分が異なっているようですが、まあ、どうせ食べる時にはマスクしないのだからいいじゃないと思ったのは私だけでしょうかということを言っておきました。まあ確かにそうなんですけど、一応ねお店でねマスクを着用してくださいとか、入店時にこのアルコールで手を消毒してくださいねとか、あるいはこう体温を測定させていただきますなんてことはまああるんですけど、まあ、あの私は別にあの同調圧力に負けるつもりはないですけれども、あの決してあのトラブルに巻き込まれたくないだけの話で、仕方なくマスクをしておりますが、普段はしておりません。そういう瞬間だけ、マスクをすることにしていてポケットにいつも入れているという、だから人を欺くためのツールとして私はマスクを使っているわけで、決してあのウイルスをそれで除去しようとかなんとかっていう思いはさらさらないわけです。私はあのそこにウイルスがあるならば、率先して吸い込みたい、そう思って、この半年間活動を続けてまいりました。大阪メトロ御堂筋線に乗れば必ず手すりやつり革に手をこう掴んで、その手、洗わずに鼻をほじってみたり、でこうさまざまなこう努力をして感染しようっていうことで、頑張ってきたわけでございます。感染したかもしれません、分かりません、まだ検査してませんので、免疫抗体があるかどうかは全く分かりませんけれど、本当に、何の影響もなく、あの日常生活を続けている、わけでございます。でまあこの番組ではまあ一応ずっとそのスタンスを決めておりまして、心配なさる方がいらっしゃるのは当然、理解できるんですけれど、私は心配しないっていうスタンスで、でというのはやっぱり特殊なんですよ、日本が。どう考えてもその、日本が特殊なのか、それとも患者が山ほど出ている諸外国が特殊なのか、どっちが特殊なのか分かんないですけど、とにかく日本では患者が出てないんですよね、その数が。毎日、ニュースで東京で何百人とか大阪で何百人とか、すごい数だなとか思う人が多いと思いますけど、それ見るたびに少ねえなと思って見てたんですけど、少ねえとか思って、だってインフルエンザ通常のあれがこう流行るときは毎日何万人ですからね、で全然じゃんとか思って、で重症化した人が何人ですとかって言って、少ねえと思って、毎日風邪で普通の風邪でどんだけ死んでると思ってるのとか思って、しかもほら亡くなった方ですよ、その COVID-19 に感染なさって重症化なさって亡くなった方っていうふうに言われてるんだけど、これもまた怪しい数字で、脳卒中、心臓麻痺、そういったものであっても COVID-19 に感染していれば、その COVID-19 死になるんですよね。本当に COVID-19 で死んだのっていうのが疑問な部分もあって、それを精査しないで数字をそのままマスコミが垂れ流してるっていうの、それをまた見た人たちがみんなそれで怖い怖い怖いって言ってるっていうのはおかしいっていう話をずっと私は言い続けているわけで、でもそう言いつつも、それをお店の入り口でそれを店員さんと議論をしたって始まらないと私は思っているので、なのでよし、じゃあ今からお店に入ろうって言って、あ、マスク着用って書いてある、せって言いながらポケットからマスクを出して、マスクをこうつけて、でこう検温いいですかとかって、はいどうぞとかって、もうすごい善良なお客を装い、腹の中でこうベロを出しながらですね、それでこう店の中入ったらすぐ取るんですよ、バッそれでこうお冷やかなんかグビーと飲んで、で注文をするということにしているわけでございます。で電車に乗る時もマスクをしないと、いろんな人の冷たい目が来るので、マスクをつけて、でもこうささやかな抵抗ですよね、鼻だけは出すっていうね。僕は
ちゃんとつけてください。
本当にいじっぱりなんで僕ってもうとことん意地だけは通させてもらおうと思ってるので、鼻は絶対に隠さないっていうね、という ことにしてるんですけれど、どうですかやっぱりあのね、これもうまあお店の中に入るっていうその飲食店での、うん、まあ、ディスタンスっていうことになるんですけどね。
そうですね、
まあ、一応ほら今どこの店行ったってついたてとか、うん、ビニールでこう仕切りがされていたりとかってあるんですけど、うん、あのまあ、あのまあ言い出してもしょうがないですけど、あんなもん効果あるわけねえじゃんと思うんですけどねあんなだって居酒屋とかでわーわーわーわー喋っててですよ、酒飲んででっけえ声でペッペペッペッ唾飛ばしてもう で中でサーキュレーターで風って、あの特にあの換気を良くするってことは中の空気の動きがものすごいってことですからね。そうするともう隣の親父のその飛沫がこっち側まで漂ってくることはもう当然なので、もうどうすんだよって思うんですけどね
対策しないと営業できないとか、こうなんかレッテル貼るじゃないですか、あそこは汚いみたいな感じの、やっぱり店側ももう社内しやってるんでしょうね。
だからこれね、やっぱりね、今こそね、あの全国の小汚い店の連合体を作ってほしいちょっと前にトンネルズで小汚い店の番組やってたじゃないですか、
ね、皆さん汚シュラン、
汚シュランだっけ、うん、いい番組だなと俺は思ってたけど、ああいう店行きたいと思ってた。で、だからああいうのをこう、まあ、全国的に組織化して、ね、マスク、着用しないでくださいと。うちの店にあるときは手洗いも基本しないでください。
いやだ、それ人間としてちょっと嫌なんですけど、この
店。人間。
マジで俺、手は洗うからね。
よかったよかった。もう永遠に洗わない。
永遠に洗わないわけじゃないよ。ちゃんと家に帰って行ったら洗ってるから俺。
一
応当たり前なことをしてるだけで、それ以上のことをしないだけの話なんですよ。で、まあまあ、でも昔ね、キャンディーズのランちゃんと握手した時は1週間手を洗わなかった。本当はもう一生洗わないつもりでいたんですけど、1週間目に同じクラスの前園に舐められてしまったんで。どっちの手ランちゃんと握手したのこっちっつったらベロって舐め上がりましたから、
ね、ほぼ師匠ですけどね、金としては、
私のこう、ね、皮脂だのね、なんだのね、バクテリアだのね、もう山のようにいたもうまさにこう花園と言いますかね、えのきだフローラって言われるようなものがつもりだったんですね。
すごいな、
ざまみやがるっていうでもあいつその後別に腹とか壊してないですから丈夫だったんですかね。
そうですねで
まあまあ、ともかく何の話でしたっけ
お店の中でマスクやついたてや会場じゃない
か、だから小汚い店に頑張ってほしいという、うちはだって小汚いんだからいいでしょっていうことにして、うちは小汚いですっていう、だからそれを承知で入ってくださいとね、それが嫌なら綺麗な店をどっか他のよその、なんか完全防護の店に行ってくださいとかっていうふうにするっていうことでいかがでしょうか、では北上改札員の、コメントを聞きたいと思います。
いや、私もだから全然そこは気にしない人なんで、
やっぱあつかこう、うんこした後で手洗わずにこう両手にペッペッてや
る、極端な
これ極端でしょ。
昔さ、なんかさ、こう外で遊んでこう泥だらけになって帰ってくると、ばあちゃんとか母ちゃんが手拭いに唾つけて、ペロッと舐めて、それで顔拭いてたよね。
ありましたね、そういう
の。なんでわざわざ唾？
唾は昔綺麗なものっていう。
そうなんですか。
そうそう、だからほら怪我したらまず唾つけとけとかっていうじゃん。
まあそれは、
でだから唾をペッて、その後に口内細菌の話が出てきたから、その話は嘘なんだなってことが分かるようになって、でもまあ唾つけてこう顔をこう拭かれて、こうなんかうわーとか、まだね、まだ母親とぐらいだったらまだ許せるんですけど、なんか血のつながりのない、なんかそこら辺のババアとかにやられたら、もうなんかそこからなんかこうそこが腫れ上がってきて毛が生えてくんじゃないかとかちょっと思うじゃないですか。これゲゲゲの鬼太郎の妖怪獣交流の回を思い出してくださいね。丈夫な時に鬼太郎が宙をされると、その宙をした部分から毛が生えてきて、で鬼太郎がタヌキになってしまうという、恐ろしい回があるんですよ。ぜひご覧いただきたいと思いますね。ということで、
でも私も基本はつけないですよ、ほとんど。
あ、やっぱそうですか。 だからやっぱ熊本でやっぱりあのクラスターの中心にいつも嫌う家がいるっていうクラスター優子って名前で
改名
して嫌う家優子改めクラスター優子ですっていうそういう
だってね、外で歩いてる時にマスクしててもね、そんな人と接してないわけだから、そんなする必要ないし、
外で歩いてる時にそのいわゆる何すか人口密度の低い高い商店街とかでなければ、うん、マスクはしてはいけませんってしない方がいいですっていうふうに国が言ってますからね、うん、私はもう基本しないのです、う
ん、はい、でもいまだにしてるでしょ、ほとんどが。
もうねあれね、うん、聞くとね慣れてしまったんだって。でね、しないと落ち着かないんだって。
あ、まあ、そういう人はいるでしょうね、
だからこうこれからマスクマンが増えますよ。
あ、冬はね、
まあ、冬はね、
まあ、冬はまだいいですよ、
つけてましたしね、
別に、ま、時期暑くてもう
暑いですよね。あ、なんかマスクつけてないとちょっとふざけられてる感があるし、こっちもちょっと端っこを歩きがちにはなります
。ああ、そうすると俺寄っていくよね、なんかね
やめてほしい、やめてほしい、
やだ、
逃げれば追うよね、やっぱりね、
追わないでほしい、
やっぱまあそういうことで続いては、宮崎県宮崎市44歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
ついに国政政党の党首が足を運ぶという快挙を成し遂げた FMC まあそうですよね、国政政党の党首ですよね、
そうですよ、
メディア関係の一部リスナーの間では江戸木田市長についていずれ政界進出するはずだあるいは、いやすでに日本アジア党の党首なんだから24日の夜はあれは党首会談だったとか
そうかもしれない、
あるいはだったら日亜党と令和新選組は合併するのかなどといった意見が出まくっております。本当かやはり熊本を出て、大阪に拠点を構築したことは政界進出への布石だったのでしょうか、コメントよろしくお願いいたしますということでいただきました、では発表させていただきます。私、今度の衆議院議員選挙、大阪第1区から立候補することが、内定いたしましたというのは嘘です嘘なので、全く嘘です、
もうちょっとなんか党の名前を書いてほしいか、区の名前を書いてほしいか、
大学
じゃなくてちょっと、
ああまあともかく私前から言ってますように政治に何の興味もないんですよあ、政治に興味がないっていうとちょっとあれですね、政治の行く末には興味がありますけど、政治を左右する側にはなりたくないっていう、要するに政治を司りたくないというか、要は政治家になりたくないという、政治家って楽しくないでしょ、
ね、
俺すごいなと思うんですよ、政治家を目指す人って、ね、大石さんも山本太郎さんもそうですけど、ね、こっちはほら応援するのは面白いから、ね、いろんな仕掛けを考えたりとかっていうのは楽しいのでもうやってるんですけど、いざ自分が
でもサポート側だったらいいんじゃないですか
何
サポートする側、
サポートする側は全然それはもう全然
その下のその秘書じゃないけどなんて言うんですか、
ね、まあまあだから何らかのブレーンだとかなんかそういう、お手伝いするぐらい、うん、それは別に構わないですけど、その政治家には全然なりたいと思わないので、だってほら下手になって目立ったら殺されるじゃないですか、暗殺対象になるわけでしょ、
まあ、でも、今までの政治家殺された人います？
あとケネディって知ってる？
いやいや、だからそれは日本じゃない、日本じゃない、
昔はね殺されてますもんね、
浜口おさちって知ってる？犬飼剛って知ってる？
犬飼剛は知ってる、それ昔の話でしょ、
まあ、
ここ最近の話ですよ。
いや最近だって政治家で殺されてる人はいますよ、これさテロに遭ってる人、例えば長崎市長が銃撃されて重傷を負った事件とか、あと民主党のなんとかっていう人が刺し殺された事件とか、あるじゃないですか、ね、うん、事件に巻き込まれてるのはあります。
それは何ですか、やっぱ口封じとかそういう意味でですか
それはまあ北上優子の秘密を握ってしまったのかもしれませんね、
違いますよ、
口封じをしたのかもしれませんね、じゃあ分かりませんけど、だからまあそのだからまあ私はまあその政治に対してはその 中に入ろうとは思わない。あ、もうだからインサイダーじゃなくて、うん、あのアウトサイダーがいいなっていうふうに思っていて、うん、で、あのもうだからやるならどうせやるならやっぱあれですよ、宗教ですよ。
宗教出た。
宗教がいいよやるなら。急にね声がひそひそになりますけどね、急に悪いえのきなになりますけどね、
悪かったですね、
もうこれはだってこう人を救うっていう建前で、
いや本当にね
建前本音って言わないとこがまず人を救うというのを建前にしてですよ、それでこうがっぽりと儲かるという本音
本当に、
これですよ。だって世の宗教団体のなんか本部の立派さね、時々あのしょぼーっていうのもありますけど、なんか、あの信者の数が100人とかっていうやつでしょぼーっていうのもありますけど、あの何千人とか何万人とかっていうところ行くと、うわすげえなっていうのは、あれを見るとやっぱりやんなきゃって思うよねやっぱり ね、 ね、だからこうでそれをだから私みんなに常に言い続けていて、だからいつか FMC は宗教にしようっていう、
もう別に講演会でいいんじゃないですか。
え、
師匠の講演会みたいなやれば集まりますよ人。
ねえ、
一、うん、人だって1000円とかもらえば100人集める。
じゃあ何あの仏の生まれ変わりとか何あのなんかっていうにするわけなんかに。
いや普通。
もう仏の生まれ変わりいるもんだって、あの大川隆法っていう人がやってんじゃないですか。なんかそれにやるとパクリになっちゃうし、
そうですね、
なんかキリストの生まれ変わりとかっていうとなんかすげえなんか嫌じゃない、なんか貼り付けされそうじゃないですか。なんかね、かといってなんかイスラム教のっていうと即なんかこう暗殺者が来そうで嫌だしなんかこうちょうどいいのはないのかな、なんかそういう点でなんかないかね、熊本の皆さんなんか提案していただければよかったら採用するよ、うん、なんかないですか、
ね、
私は何の生まれ変わりになったらいい
んですか。生まれ変わりがいいんです
か。何の生まれ変わり、
ええ、なんかのやっぱり一番キャッチーじゃない、そういうふうにして やれば何でもいいですよ。今なら提案し放題ですから、どうぞブレインストーミングで好きなやつを提案してください。
なんかの末裔でいいじゃないですか。
なんかの末裔。なんかの末裔だとやっぱほらファミリーヒストリーとか出づらいじゃん。嘘だってなっちゃうし、それにうちの先祖もう分かってるし、あの
もうすぐバレちゃいます、ね。
もう うちいつでもファミリーヒストリー出れるもん。もうルーツ分かってる、はっきりしちゃってるから調べるのに時間かからないって言われてる。なので。なんかないですかね、まず、キラリコさん何か提案してください。
いや何もないです。
なんかこう歴史上の有名なあの偉人とかなんかそういう、まあ、今生きてたら困るんで、あの生きてる人はやめてください。あの何かないですか、なんか
芸能人とかでもいいんですか。
何でもいいですよ。生きてちゃダメですけど、
いつみさん
あのねそれは微妙よ微妙どころか、もう大概まずいぜ、それは。あんた、考えませんかった、今のそれ。もう、ご家族も知ってるんだから、俺は。そんなのやったらもうどんだけ袋出てきてやると
思う。そうなんですね。
それちょっと、もうちょっと古くしてください、ちょっと。
もうちょっと古く。
生々しい、それは。もう
生々しい。生々し
すぎる、いつみさんは。さあみんなで考えようとかっつってお祈りをするんですかね。もうゴーっていうそういうあの何商売教とかっていうんですか、やめてくれよとにも。
分かった。
なんすか。
山城慎吾。
ほぼ似た系列の
ちょめちょめかって言いながら。アイアイゲームをしながら競技を解いていくのか、これは。え？やめてくれよ本当にもう。
出てこんですよ、出てこん。
上田君なんかないですか。汗かいてきた今。
空海とか。
空海。すげえ。
あ、危なかった今俺。今あの茶を飲んでる瞬間で今思いっきりマイクに茶をぶちまけそうな。空海。だんだんなんかもうちょっと話がちょっとややこしくなりそうなので、
ややこしそうですね。
ということでございまして、まあでもね、山本太郎氏がまあここに来て、どうだったかというと、まあ私大体どなた様に会っても緊張しない男なんですけど、それこそ今ね山城慎吾っていう名前が出たんであれですけど、その商売の1本目の収録ですよ、の時にスタジオに私いたんですけど、その時に2本撮りなのね、で1本が終わって2本目に行く間のその、まあ、休憩時間があるんですけど、まあそのセットのこのちょっと調整とかしてる最中にこう腕組みして俺スタジオでボーっとしてたら、後ろで「いやこの番組はね絶対当たるよ」って言って、で言ってるおっさんがいて、はって見たら山城慎吾 で山城慎吾は誰に語ってるかって俺しかいないから俺に語ってるわけですよ。それで「おお山城慎吾だ」とか思って、ちょめちょめがとかっていうなったけど、でもその時も別に驚かなかったし、あと熊本で TKU っていうテレビ局 のスタジオで「とんでもないと」って番組の収録中に、熊本の大学生がプロレス団体を作ってリングを作ってプロレスをやるっていうのを撮影した時に、後ろでジェラジェラ笑い始めながらこうなんか入ってきたやつがいて、ふって振り返ったらコロッケだったんだけど、その時も別に驚かなかったんですけど、まあでも何でしょうね、自分がこう心酔してるというか応援してるというか、この人の言とか考え方は面白いなと思ってる人がこ の前に行くとやっぱ緊張はしましたね。まあ、彼の方が全然年下ですから、彼は1974年の11月24日生まれなので、
すごい、
私からするともう11年か、私1963年の12月24日ですから、で、なのででもやっぱりなんかその自分で若造なんていう思いは全然なくて、なんか最初はちょっとこうドキドキしたんですよ。ただまあすぐに私順応性が高いので緊張感は10分で
10分はあったんですね。
10分はねどういう話をしていいか、ちょっとその打ち合わせも 何もなくいきなり始まったんで、ちょっと探り合いだったんですけど、もう10分過ぎてからはもうなんかいいやと思って、ちょっと飛ばし始めて、そしたらこう大石さんが時計見て指さして時間っていうでやってましたけど、まあだからそういう感じでしたね。まずこのスタジオに入ってきて、彼がいきなりトイレ行きましたから
まさかの、
いきなりトイレ行って、でスタジオ入ってきて、で収録この水曜版の大石ちゃん自由自在カッコ借りを撮って、それが27分、でその後にもう一個撮り終わったんですよ。これは何かというと人形劇、解決ピンク頭巾ちゃん、の中でなんと彼も出演するのですよ。
すごい。
そのセリフを台本を用意して、これなんですけどっつって一発 OK、
さすが、そりゃそうですよね、本職ですからね
まあよく考えてみたら俳優としてのキャリアも長いしね。
そうですよ、そういうのが長いですからね、
大河ドラマにまで出てるわけですからね、原田様之助ね、ということで ね、というまあだからでも目の前に原田様之助がいると思ったもんね、だからね、
そう、そっちで見るんですね、
どうしても、ということでございまして、とにかく私政治の政界には入らないということで、いずれ、宗教界に私は名前をこうね、でこう新聞社も作りたいですよね、
出版もして、
出版もやりたいですね。でいろんな芸能人が亡くなったらですね、すぐにその霊言というようなことをこう言霊が宿ったということで語ったやつをですね、あちらより早く
スピード勝負
スピード勝負で、競争原理をここで働かせるっていうのどうですかね。
パクリの
向こうが本で行くんだったらこっちはもういきなりもう番組でもう動画で配信しちゃうっていう、もうそっちの方が早いという、ユーチューバーとしてそっちでいけるっていう、そう、
あ、ユーチューバー宗教みたいなね。
ああ、
いいじゃないですか。
今なんか上田君がなんか言ってました。なんですか。
いやいや、そうかね。出版ってロスが出ますからね。その時間のね。だから映像だったらそのまま 行できるからそっちが早いですよね。
そうだから、うん、あのね、あのお金をたくさん払ってる人にはライブストリーミングで生で見れて、で、あの次にお金払ってる人はあの2段目の、中継っていうか録画のやつで見てもらって、で、あの、で、あのお金払ってない人は1週間遅れで見なきゃいけないとかっていう、そういうそういうことでしょうか。だからあれでしょ、だからあの半沢直樹のあの見逃し配信をやらなかったのもそんなじゃないですか。だってね、もうほらもう殿様商売で、ね、もうあと1回で最終回ですってな、もうなった時にようやくパラビで、
うん、
パラビで見えるようになったという、パラビ払っといてよかったと思いましたね。うん、でもパラビで見てないっていうね。なぜならば全部録画してるからね。あ、そうか、でもあれディレクターズカット版が出るのかな、そのうち。
なんか出
るんでしょ。なんかあれでしょ、あのほら生放送のやつでやってたけど、ね、あの香川照之と。あのほらなんかな長いやり取りとかもなんか、
はい、坂井雅人のなんか ね、いろんな角度からとかいろんな収録されてなかった場面とか、セリフとかが。
でも俺半沢直樹 の急に話違ってますけど半沢直樹のさ、その次にあるやつがもうあるじゃない、決まってるじゃない。
あれって面白そうですよね。
面白そうなんだけど絶対やりづらいよね、
まあそこまで、ね、
あそこまで数字取れないじゃん。だって
そうです、ね、
だやっぱちょっと落ちると思うんだよね。で、だから大変だと思うけどね、本当に頑張っていただきたいと思いますね。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は、大阪都構想ネタをちょっとぶちかましてみたいなと思っております。一旦 CM です。清廉な空気と清らかな水が生み出した酒の芸術品、偽政宗。お米を一粒も使っていないバイオの酒、偽政宗。
この辛口がいいんだよね。
本格逆純米酒偽政宗、全国の有名薬局薬品店、ホームセンターなどでお買い求めください。